それでは今日の聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所はマタイの福音書5章1節から3節、新約聖書の6ページです。聖書朗読に続きまして、心の貧しい者は幸いという題で藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。聖書を朗読します。マタイの福音書5章1節から。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。以上です。
改めましておはようございます。ドイツの詩人カール・ブッセが書いた有名な詩があります。三遊亭演歌がこれをもじって山のあなたのというフレーズを流行らせましたけれども、山のあなたという詩の一節、山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う、ああ我人と止めゆきて涙差し組み帰りきぬ、山のあなたになお遠く、まあ、これだけですとどういう意味かというのがにわかには捉えがたいかもしれませんが、詩を訳した方のさらにコメントがこういうふうに載っていました。山の向こうずっと遠い空の彼方まで行けば幸福があるのだと誰かが言った。私も誰かと一緒に行ってみたが見つからないので涙ぐんで帰ってきた。多くの人が幸いを求めていろんな経験をするわけです。求めていろんな経験をするわけですが、果たして望んでいた幸いは手につかめたのだろうか。まあ、失望と落胆と繰り返しながら私たちは生きているようなものかもしれません。今日の箇所はイスラエルのガリラヤ湖畔の山で、その山の上でイエス・キリストが語られた有名な説教、三条の説教という箇所から、心の貧しいものは幸いと題して学んでいこうとしています。ここには8つの幸いがあります。まあ、日本語ではこのように訳されていますが、原文では幸いです。そして条件は心の貧しいもの、そしてその幸いの内容が天の御国はその人のものだからですという順に書かれています。第一に、私たち人間は果たして心貧しいものなのか心豊かなものなのかということを見ていきますが、3節を見ていきますと心の貧しいものと書いてあって、そこに米印がついています。で、皆さんの聖書には下の方に欄外中客中というものがあると思いますが、そこには霊において貧しいものというふうに訳されている。直訳は霊において貧しいもの。日本で心の貧しいというふうに聞くとちょっと否定的なニュアンスが入ってくるんですね。失礼とか礼儀を知らないとか恩知らずとか、そういったニュアンスが入ってきますが、この中で使われている心の貧しいものは霊において貧しいものという意味だということをまず掴んでください。私たち人間が抱える問題の根本原因は実は霊的なことなんだと。表面的なあるいは物質的なことは大事ではあるけれども、根本的には私たち人間が霊的に本当貧しいのに豊かなふりをしているという姿です。私たちは正しいことをしたいと思いますができないという現実にぶつかります。あるいは悪いとは分かっていてもやめられない、 してしまうというそのような状態を抱えています。御言葉いくつかまた紹介いたしますが、反応してますかね、はい。ローマ書の7章14節にパウロという人がこういうふうに自分の実態を、告白しているんですね。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。聖書は霊的なものであると言っているわけです。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この御言葉を何度も何度も読んで、私たちはその意味するところを理解していくようになります。最初から分かる人は少ないんです。自分が惨めな人間なんてとても思えないんです。しかし神様の光に、この聖書の御言葉の光に照らされると、ああ私はそのようなものだということが分かってきます。ゆきこ姉妹のお証しの中に、このような今回の出来事を経験して自分の中に慢心している部分があったということに気づかれたというくだりがありましたけれども、私たちは痛い目に遭わないと、試練とか失敗とか挫折とかそういうところを通って初めて自分が弱いものであり、そしてこの自分の実態がさらけ出すようなことになったら、とても恥ずかしいものだということに気づかされます。でそうならないように努めて違う自分を演じているという部分があります。そしてそのことを別の表現で表すと、自分の人生を自分で決める、他の人からとやかく言われない、神様にだって干渉されたくないという強い肉の性質、罪から来るそのような叫び、反抗、不従順というものが、人間の中には詰まっていますね。ただそれを出さないように抑えて、どこかで爆発しているか切れるかということは時々見られる姿ではあります。それを一言で言うと、私は神になりたいとまとめることができるわけです。皆さんはそんな思いはさらさらないかもしれませんが、その内側にその思いが全ての人間の中にはあるということを聖書は伝えているわけですね。私は神のようになりたいと反逆したのがアダムであり、私たちはそのアダムの子孫なんです。その遺伝子を受け継いでいるわけです。神に干渉されたくないんです。善悪を自分で決めたいわけです。 そういう性質をお互いに持っています。創世記の3章5節を見ると、あなた方はがそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを 神は知っているのです。これを語ったのは誰ですか。悪魔ですね。私たちを誘惑し滅ぼそうとしている悪魔が、神様から人間を引き離すためにこのような誘惑を仕掛けてきたんです。その善悪を知る知識の木の実を取って食べたら、あなたの目が開け神のようになれますよ。ということは悪魔は人間に対してそのままでは足りないよ、何か他に必要なものがあるよというふうに、徐々に徐々に人間の心をいざなって誘惑を仕掛けてきている姿が創世記の3章に描かれています。でこのような性質を持っていることに気づく必要があるんですね。人間は気づかないでいる人は霊的に盲目状態です。そして悪魔にいいようにあしらわれて、世の中の人々の生き方や流れに流されて、人生がそのまま終わってしまう、何にも残らないという、そんな人生を送ってほしくない神様は、私たちにこの聖書を与えてくださったわけです。
自分は霊的に
貧しいものであるということに気づくことがスタートです。第2に、あえてこんなポイントの名前をつけてしまいましたが、仮装パーティー。最近ハロウィンが日本にも広まってきて、子どもや若い人たちが仮装パーティーをするようになりました。クリスチャンは絶対これはしません。参加もしません。まあ、その理由は時々お話ししていますから、ここでは触れませんが、私たち人間はラテン語でペルソナ、英語ではパーソンという言葉で表現します。これはもともと古典劇、まあ、劇を演じる役者が使用する仮面という意味があります。仮面。皆さん今仮面、マスクだけしてますけども、仮面はかぶってないですよね。ところが人間は目に見えない仮面をつけながら生きている、活動しているということを、このペルソナという言葉から教えられるわけです。役者の語源です。ロシアの作家にチェーホフという方がおられますけれども、この方が書かれた仮装した人々という著作がありますけれども、まあ、そのことをこう解説しているものの中にこういう文章がありました。およそこの世には多少なりとも仮装をまとわぬ人間はいないし、ポーズを取らぬ人間もいないことを実に簡潔に巧みな例で的確に捉えていると思う。この本の、本を読んだ方がこのように、まあ、その本を評しているわけです。私たちの前を日常をよぎる人たちはそれぞれ仮装の人たちではないか。人間は弱さ、悲しさ、いやらしさを仮装で隠す。一つは自分の本当の姿を人に知られたくないという私たちのこう本能的な隠したい。アダムとエバは神様から声をかけられたときに、その善悪の知識の木から取って食べた後、まあ、しばらく間が空くわけですけれども、アダムと呼ばれた神様の声を聞いたときに、アダムとエバはどうしたかというと隠れたんです。そして自分たちの恥ずかしい部分を一軸の葉をつづり合わせて隠したんですね。それ以来人間は都合が悪いこと、恥ずかしいことをしたときに隠れるんです。隠すんです。そういう性質があるということに気づかされます。まあ、それをもう子供に教えなくても、子供も最初からそれを身につけているんです。もうそういう性質がインストールされているんですね。親は教えたはずはないんです、そんなことは。いかがでしょうか。そして正常、正直な感情を押し殺して別の自分を演じるようになります。2番目は、問題や痛みを抱えていても私は大丈夫。これがイエス様を信じてからも、牧師になってからもしばらく続いていた私の中に深く根ざしていた性質でした。教会でいろんな問題が起きて、で他の教会員が心配してくれるんですけど、僕は大丈夫っていつも言ってたんですね。で家内に対しては今もそんなこと言うと怒られるんですね。大丈夫なはずがないじゃない。まあ体が痛くても少々こう具合が悪くても僕は大丈夫っていうのがこう反射的に出てきてしまう。それが私の罪の性質、肉の性質です。素直に痛いところ痛いと言えば痛みがすぐにこう緩和されていくはずなのに、我慢、男は我慢って育てられた部分もあるんですけど、それは痩せ我慢なんですね。素直に正直に自分自身を表せないことによってどれだけの苦しみを経験したことか。で、苦しむことが私の人生だというふうにかっこよい格好をつけて生きていた私だったわけです。で、そのまま進んでいたら私はもうすぐにとっくに死んでいた人間ですね。それだけ破壊的な性質というものを私は帯びていたと思います。 皆さんは大丈夫なふりをしないでください。痛かったら痛い、苦しかったら苦しい、悲しかったら悲しいということを誰かに、もちろん神様に打ち明ける必要があります。そして信頼できる人の前で自分の弱さや問題を共有する。そしてそれはその交わりの外には出ていかないという信頼関係の中で安心して出せるものですね。それが教会の交わりだと聖書は教えていますが、果たして私たちの教会の交わりはそういうことを出して安全な場所なのかということは問われるんですね。そういう交わりを築いていく必要があるわけです。多くの人々が抱えきれないほどの精神的な苦しみ、それは霊的な混乱から傷ついた魂から来ているわけですけれども、どこにもそれを打ち明ける場所がない、重荷を下ろす場所がない、それで苦しんでいるわけです。で、それを緩和したい、なんとか消したいために行ってはいけない場所、手を出してはいけないことに多くの人々がそのような、むしろ逆にもっと傷つけるような経験をするわけです。それで聖書の御言葉を見ていきますと、箴言28章13節では、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。誰でもこういう多かれ少なかれ似た性質をアダムから受け継いでいるわけです。完全な人は一人もいない。イエス・キリストは悔い改めなさい、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと招かれたんです。神の国は近づいた、天の御国が近づいた、天国が近づいたんです。そこに入るためには悔い改める必要があるんです。そのままでは入りません。天国には芸能人が死んだら天国に行くはずはないんです。動物は死んだら天国に行くことも考えられないんです。神様の奇跡があればそれは可能なのかもしれませんが、悔い改めて180度方向転換して神様を無視していた、自分が神のように生きていた、その人は180度神様にごめんなさいと言わなければ天国に入ることはできないということを聖書は教えているわけですね。しかし悔い改めるならば天の御国はその人のものだと言えるわけです。すぐそこに来ているわけですから、今皆さんのところにあるわけですから、信じている人はその中に神の国が来ているわけです。天の御国はあなたのものとなっている、それを感謝して喜んで礼拝をしているわけです。3番目は天の御国について触れますが、今日の教会を表している教会の名前は何かと言いますと、室蘭キリスト教会グロリアチャペルではなくて、黙示録に出てくる7つの教会、小アジアと呼ばれる今のトルコにあった2000年前に7つの教会があって、その時代時代の特徴を表している教会をヨハネは7つ挙げて紹介している。聖霊に導かれて最初の教会はエペソの教会でしたが、初めの愛から離れてしまった。素晴らしい教会だったんですよ。大人数が集まり、たくさんの賜物を持っている人たちが集まってきた教会ですから、羨ましいような教会だったんですが、神様は叱責しているわけです。あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたかを思い出して悔い改めなさい。で、そこからこう2番目3番目と続いていくわけですが、最後は7番目はラオデキアの教会、それは現代の教会を表していると聖書仲介者は語るわけです。このラオデキアという言葉の意味は人間の支配という意味があります。 聖書の御言葉でも神の支配でもなくて人間が支配している、人間が支配している教会、豊かな人たちが集まっていました。できないことは何もないように見えるような、もう実力ある教会の姿を見せていました。しかし神様はその教会に厳しい宣告を下しているわけです。それがこの御言葉です。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸なものであることを知らない。でこれを自分自身に当てはめたらどうなるでしょうか。皆さんは自分は富んでいると思っていますか。いや私は貧しいという人も多いかもしれません。そういう外面的なことではなくて、自分の魂がどんな状態かということを、私たちは聖書を鏡として判断することができるように、こうして礼拝ごとに、あるいは自分でも毎日聖書を開いて鏡に映して、自分は本当に霊的に豊かなのか貧しいのか、神様の前に正しいのか間違った生き方をしているのか、自分中心なのか、それとも隣人に使いようとしているのか、いろんなことが示されるわけです。そしてイエス様を信じた人の中に聖霊がおられるので、聖霊はその御言葉を通して語りかけられるんですね。それを鮮やかに聞くこともできるし、他の雑音で聞こえないこともあるわけです。ですから耳を澄ますこと、心を集中すること、時間を取ってじっくりと神様の前に自分自身をさらけ出すことが必要とされています。心を注ぐ祈りというものがあります。食前の祈りはわずか10秒ぐらいの祈りかもしれませんが、自分の心を神様の前に清めていただく、整えていただく、そして自分が何者であるかを本当に知るためには、心を注ぐ祈りが10分、20分、30分、あるいは1時間と必要になる時があります。でないとこの世の力が私たちを覆って、何にもわからないままで人生を生きて、振り返った時に何にもないということに愕然とすることがないように、私たちはそのような生き方をこうして学んでいるわけです。私が尊敬するステルンス・エイコーというイスラエルに長年住まわれ、聖書学者として特に黙示録の解釈においては、素晴らしい方がこのようにラオデキア教会のことを、語っている文章を見ました。ラオデキアの教会は光と闇の境を行ったり来たりしつつ、まるで自分は光に属しているかのように思っていた。また闇の中の生活をしながら、自分は良い働きをし教会に通っている人間だと思っているような最も救われにくい人々がいた。闇の中にいる人々を救うために働いておられる神様は、そんなラオデキアの教会の人々をどのように見ておられたのだろうか。彼らは裕福な教会だったので、貧しい人や未亡人を助けていたかもしれない。しかし彼らは偽善的な働きをして、霊的には死んでいるにもかかわらず、自分は霊的なものであるという誇りを持ち続けていたので、イエス様は気持ちが悪くて彼らを吐き出したいと思っておられた。非常に厳しい指摘を、されている文章だと思います。豊かな教会とは経済的に豊かということなんでしょうか。私たちはいつの間にか時間が経つと、あるいはいろんな経験をする中で、自分は霊的に富んでいると錯覚してしまう弱さを持っています。そこを気づかないと回帰不能の状態になりかねないということがあるようです。一人のインテリ青年がある牧師のところに来て、科学や文学について、その切り口で牧師に質問してきました。難しい質問を浴びさかけてきたわけです。その牧師はとうとう答えに詰まって沈黙しました。 その青年はすっかり得意になって、意気揚々と別れを告げて帰ろうとしたその時に、沈黙していた牧師が静かに、青年よ、あなたにもし謙遜があったなら、点点点点、それで終わったわけです。それまで興奮していた牧師をとちめた、やっつけたと興奮していたその青年が、この一言で胸を打たれて、自分はさまざまな知識を持ち立派な人間だと思っていたが、謙遜のひとかけらもないことに気づいた。そして彼は心から悔い改めて、その夜イエス・キリストを信じて救われたわけです。この青年が後に牧師となった川辺貞吉という方です。明治元年生まれ。そして彼は英語を学んでアメリカに渡り、そこで、日本を心から愛していた、マヤスという宣教師と出会って、イエス・キリストを信じて救われたんですが、同時代にアメリカに渡ってイエス様を信じた日本人青年たちの中に、森永製菓の創業者の森永泰次郎という方がおられ、他に数人のそういった青年クリスチャンたちがいて、彼らは意気投合して小さな群れ、小さき群れというグループを作って日本に帰ってきたんです。そして彼らの中から当時の日本のキリスト教会を指導する牧師たちが
起こされました。
その川辺貞吉の娘さんに川辺いつ子さんという方がおられて、菱川寛一牧師と結婚されましたが、私が神戸にいた4年間の最後の1年数ヶ月を、このいつ子さんのご主人が牧会する教会の奉仕に、神戸から大阪に1時間ぐらいかけて、1年間かけ通って、奉仕が終わるとご自宅に招いていただいて、美味しい食事をいただくということを経験していました。それだけの話ですけど、知っていただきたいのは、その川辺貞吉牧師が若い青年の頃、謙遜へりくだるということを知らなかったという、私と同じ経験をしていたということで親近感を持って、たまたま、見つけた記事だったものですから紹介いたしました。そこで今日の修法にも載っている御言葉ですが、しかし神は、ここをご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。声を出して一緒に読んでみましょう。3、はい。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。霊的な貧しさ、心が貧しいということは、こういう姿を表しているのだと教えられます。人類の中に完全な人は一人もいません。弱さと賭けと過ちをすべての人が抱えています。しかし、ないかのように振る舞うことは避けなければなりません。
正直に私たちはへりくだって神様のもとへ近づく必要があります。そこに恵みが用意されています。また信頼できる人々の交わりに身を置くならば、そこには豊かな癒しと回復、許しがあります。
ですから私たちは互いに、神様だけではなくて互いを必要としている、兄弟姉妹を必要としている、神の家族の兄弟姉妹の交わりの中に安心して自分を置くことができる。教会はそういう私たちの居場所であり、今も教会の近くの中高生たちが居場所を求めてポツポツとこう来ているわけですね。まだ説教を聞いて、理解するところまでは行っていないわけですが、遊びながら家内や母がゆうや兄弟が
相手をしながらフォローしてくれています。これが居場所を作る人々なんですね。で、私なんかはすぐ、細かいことをこう注意したくなるような本当に自分でも嫌な性質が中にある。で、そういう人たちが来ることによって自分の中にあるものがこう引き出されてくることを何度も経験するわけですが、しかし神様が送ってくださっているこの若者たちが本当にイエス様と出会い、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい、年がとって何の喜びもない日が来る前にという伝道者の書の12章1節の御言葉がすぐにこう浮かんでくるんですね。今家庭も壊れている、そして自分は私を何のために産んだのってもう親に食ってかかるような子供もいるわけです。しかしその子供たちの中にイエス様の御言葉が入るならば、もう彼らは生きていく力を与えられたということができるわけです。そういう神様の御業がこの教会を通して起こるように、その子供たちも隣人として私たちは迎え入れて、そして私の心をお使いください、私の手をお使いください、私の足をお使いくださいと先ほど賛美しましたが、そのような祈り願いを込めて人々と関わっていくときに時が来るんですね。ただ遊んでいる、ただワイワイしているだけに見えるかもしれない、その時間が神様に覚えられていて、神様がその時を与えてくださったときに、私もイエス様を知りたい、信じたいという願いが起こされる時が来るわけです。それまでに忍耐できるかどうか、どこまで許容できるかということが試されているわけですけれども、教会全体の祈りが、一部の人たちができることではないんです。教会にそのような祈りが積まれていくならば、不思議な神様の力が注がれて、あの大谷高校女子サッカー寮に起きたような御業がですね、起こることを期待できると思います。ぜひ祈ってください。そしてできることがあれば協力していただきたいと思います。私たちの心の王座に、自分が王になるんではなくて、自分の心の王座に自分がどっかりと座ってあぐらをかいているんではなくて、イエス様を迎えして、イエス様を王として、神として、主として、この方の支配に自分自身を委ねていく信仰を持っていきたいと思います。私たちはラオデキアではない、人間が支配する教会ではない、イエス・キリストが王として、主として、神として支配する教会をこれからも立て上げていきたいと願っております。お祈りしましょう。天の父なる神様、心の貧しいものであることを癌として受け付けようとしない、生まれながらの肉の性質、罪の性質があることを認めます。どうぞへりくだってあなたの御前に私を救ってくださいと、これからも恵みの御座に弱さを抱えたまま、問題を抱えたまま近づいていくことができるように信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。